プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津嘉則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は大貫投手そして高畠選手のインタビューをお届けしましょう。はじめに大貫投手からです。どうぞ。
それでは大貫投手にお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
お願いします。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
率直なベイスターズに行くっていうプロになるっていうことに関しての率直な思いをお聞かせください。
そうですね、本当に嬉しいですし、でも入ってからがやっぱり勝負なんでしっかり準備したいっていうのと、鹿島の仲間たちと野球ができなくなるのは本当に寂しいです。
寂しいですか。
いやもうとっても寂しいです
3年いましたもんね。
そうです、3年しかって言ったら3年しかなのかもしれないですけど、本当に充実した毎日でしたし、本当に毎日グラウンドで野球するのが楽しみだったんで、そういう仲間と会えなくなるのは本当に寂しいです。
1年目新日鉄住金鹿島硬式野球部に入部して、入社して自分がプロになるっていう考えっていうのは持ってたんですか。
最初はぼんやりとしか思い描いてなかったです。
強く意識し始めたのは、
2年目入る前とか1年目の夏終わりぐらいからしっかり意識してプロ野球に行けるようにしっかり練習したいなって思って練習に取り組みましたね。
もう去年からは日立キラーでもあり大事な場面でも投げる機会が多くなりまして。
とんでもないです
ニヤニヤしながらね。
いやとんでもないですよ本当に。
でもやっぱり今年なんかは特にそうかなと思うんですけど、大貫投手の活躍がなければ日本選手権も準決勝までいけてなかったかなと思うんですけども、感想というか振り返ってみてどうですか。今年の全国大会は
都市対抗でも一つ勝つことができましたし、日本選手権ではベスト4まで行くことができたんですけど、本当に野手だったり周りのピッチャーに助けられたことが多かったので、僕の力っていうよりはやっぱチーム一丸となって戦うやっぱ鹿島スタイルが前面に出たんじゃないかなって思います。
いろいろなところに今年はリベンジを果たして、日本新薬も2回戦って2回勝ちましたからね。
そうですね、本当にやってやりました。
先発も一緒ですもんね。
そうです、3回とも同じ組み合わせで、最初にマウンドを降りないようにっていうか、本当に負けないようにって強く思ってたんで、本当に勝つことができてよかったです。
来年からはベイスターズで、プロの選手として活躍されるんではないかなと思うんですけども、今一番楽しみなプロの世界に入って一番楽しみなことって何ですか。
どんな練習してるかっていうのが楽しみですし、僕が行ってプロのすごいいい選手いいバッターに投げてみてどんだけこう自分の力が通用するかっていうのがやっぱりすごい楽しみですね。
横浜っていう地元に帰るっていう意味でも本当に楽しみなんじゃないかなと思うんですけど、
やっぱり地元も大好きですし、それと同じくらい鹿島も大好きなんですけど、本当に地元に帰れてこう、知ってるみんながいたりとかしてそういう地域でまた野球ができるっていうのは本当に幸せですね。
チームメートからはプロになることに関して何か言われましたか。
そうですね、本当におめでとうっていう言葉をたくさんの方からかけていただいて本当にこのチームでよかったなっていうふうに思います。
もう本当に大貫投手いなくなって寂しいなっていう方々が結構そういう話を聞きますので、応援してくださってた方々に向けて一言メッセージお願いします。
はい、3年間という短い間でしたが本当に応援してくださってありがとうございました。 これからは場所は横浜になってしまうんですが、皆さんの応援が僕の力になりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。
ありがとうございます。来年の目標だけ最後にお願いします。
開幕一軍でお願いします。
ありがとうございます。大貫投手にお話を伺いました。
ありがとうございました。
大貫投手インタビューをお届けいたしました。続いて高畑選手です。どうぞ。
それでは高畑選手にお話伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渡辺選手からのご指名なんですけども、渡辺選手どんなイメージですか？
そうですね、いつも練習熱心で、自分に厳しく、なおかつ人にも厳しくできる、尊敬できる先輩です。
ありがとうございます。さて今シーズンはもう間もなく終わりになってきますけども、高畑選手今年1年振り返って個人的にはどんな1年でしたか？
そうですね、チームは勝って非常に良かったんですけど、ちょっと物足りないというか、もっとこうしたらもっといい結果が出たんじゃないかなって今振り返ると思います。
もっともっと打ちたかった。
そうですね、欲がいっぱい出ますね、はい、
全体的に、チーム全体的に見て今年は都市対抗で1勝もしましたし、日本選手権では準決勝まで行った、結構チームとしては充実していったかなと思うんですけども、その辺全国大会で勝てるようになったっていう点はいかがですか？
そうですね、日本選手権でベスト4になった試合も振り返ってみたらやっぱり紙一重 で、うん、で去年と何が違うかって考えても正直そんなに何か変わったっていうことはなくて、紙一重の場面で、その一番大事な場面で誰がどういう活躍をするかっていうのが本当に大事だなって、それが一人でも出れば今年みたいな結果が来年も出るんじゃないかなと思ってます。
打てるときに打てる、守れるときにちゃんと守れるようなチームになってきたと。でもそういうときにもっと打ちたかったってことは、もっと打ちたかったんですよね？
そうですね、もうホームランとかやっぱりもっと目指したかったなっていう。
結構振り返るというか、やってきた試合を見直す、振り返りをする方ですか？
あんまり深く考えないんですけど、やっぱり打席終わった後っていうのはすごい、打てなかった時って悔しくて、もう自分にイライラしちゃうんで、多分それって人より本当になんか表に、今年は特にそうだったんですけど、バットを投げちゃったりとか表に出ちゃうぐらい悔しいって思っちゃうんで、なんでそうやって悔しいと思うかっていうと、その甘い球を振らなかったとかで、ボール球に手を出した、でそういうのを振り返ってもっと打てたはずなのにっていうふうに思います、ね、
こう話を伺っててもそうやってイライラするようなイメージが全くない高畑選手なんですけども、来シーズン、来年になってすぐ新体制になりますけど、意気込みみたいなのがあればお願いします。
来年はもう絶対厳しい、今年よりも厳しい1年になりそうなので、僕自身はもうもっとなんていうんですかね、チームに必要な、相手に怖がられるような選手に ならないと、勝てないんじゃないかなって思うんで、自分が打ったら勝てるっていう、それぐらいの気持ちで来年臨みたいと思います。
今年はもう都市対抗の予選からいろいろなドラマがあった年だったので、来年もっと濃くなるかなと思いますけども、この番組聞いて応援してくださってる皆様に向けて一言メッセージお願いします。
いつも応援してくださりありがとうございます。来年こそはてっぺんを取れるように頑張りますので、引き続きご支援ご声援のほどよろしくお願いします。
ありがとうございます。そしてこのインタビュー締め制度になりまして、次どなたになさいましょうか？
木村敬太選手でお願いします。
仲いいですか？
仲はめちゃくちゃいいです。
どんな選手ですか？
本当に明るくて面白い、はい、あと可愛いです。
可愛い可愛い後輩です。分かりました。じゃあ次は木村選手にお願いします。高畑選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は大貫投手、そして高畑選手のインタビューをお届けいたしました。また来週。
プレイボール
ファイト、
ブルーウィンズ、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、 鹿島製鉄所の提供でお送りしました。